声と言葉の磯貝ラジオ、認定講師の関係ゆかりさんと札辻しずみさんをゲストに対談いたしましたが、その続きでございます。どんな内容なんでしょうか。
ご自分で、研修受けられていて、主に腸に関してですが、苦労された点とかってあります。
私はどちらかというとこう苦手な音っていうのがあったので、
はい、
それをこうもっといい音にしようって、例えば、はい、何のねのっていう音が最初はすごくこう響きが低くって不鮮明だって言われたんですけども、音としてはすごく聞いて美しい音を聞きたかったので、
はい、
そういう音を出せるように何度もこう繰り返し、
はい、
でそのポイントをいろいろと教えてもらって自分でいろいろ試して、
はい、
あ、ここがこうやったらあいい音に変わってきたなって自分で見つけるっていう、
はい、
そういうのを繰り返してやってますね。
はい、こう研修の中で、それぞれ受けてる人がこうサンプルを出さなきゃいけない、やらされるっていうんじゃないんですけども、はい、この音出せと言われて、それがなかなか難しくて緊張しちゃうんですよ、やっぱりね。
そうですね、やれって言われると普段できてるはずなのになんか変に固くなっちゃってできないっていうのよくあります、
はいはい、なんかやっぱり言い訳したくなるんですね普段はできるのにとかでもやっぱり講師となると、でどんな状況でも、例えば自分が講師の時にこう受講してる方の前でもいつでもできなきゃいけないんで、緊張してダメとか言い訳してられないんですよね。
そうですね、やはり出す方ももちろんすごく必要なことなんですけども、最近特に変わってきてるって思うのは、やっぱり聞いて人の音を受けるっていうってことですよね、はい、そういうことができることによって自分の音もやっぱりこう調整していくっていうのか、
はい、
聞いて自分の出してる音がちゃんとした音かっていうのを、聴力をちゃんと高めてって出すっていう、はい、その部分が最近の大事なポイントとしては、ただいい音が出せればいいってんじゃなくて、ちゃんと聞いて自分の音をどんどんいい音にしていくっていう、いろんな方々の音を聞いてちゃんと変えられるっていう、その辺のところが特に最近少し加わったところですかね。
そうですね、
磯貝メソッドでは聞く受けるということが非常に大事だと思ってますよね、
うんうん、
で研修でも他の方が出している音を聞いて判断する、場合によってはこうなんか数字をつけたりなんて、
ね、そうですね、お互いのこう評価を、
はいはいはい、
でそれもこうある程度聞き分けられるっていう、
はい、
結構ね微妙なので迷い出すと、
はい、
その辺のところって音って、はい、聞いた瞬間は残ってるんですけども、消えちゃいますよね、
はい、
どんどんですから、あんまりこう考えてるともう分かんなくなっちゃう、
はい、こう磯貝さんはこう判断してるっていうのと自分が違ったりなんかすると結構困りますよね。
そうですね、
はい、なんか磯貝さんの耳をそのままもらいたいような
ただそのポイントとして明瞭度であったり、そういう滑舌であったり、ポイントはちゃんとあるので、そこをこう自分で判断がちゃんとできるようにっていう、日頃の音をちゃんとこう、覚えて蓄える、脳でちゃんと記憶しているかっていう、そういうところもあるかと思います、
はい、
そうですね、音を自分の中でちゃんと軸としての音を持ってるかっていうことがすごく大事で、自分が聴音というか出す時もその自分がいいと思ってる音が明確に思い浮かべて、そこに近づくというか、そこのと同じ音を出すっていうことをしろってよく言われるので、はい、出す前に自分が出すべき音を聞いてから出せっていうことをよく言われたりするので、
はい
うん
はい、
まず正しい音というか、本当に自分の中での基準の音となるものがどういうものかっていうことを自分の中できちんと一音一音持たないと、持つところから始まるのかなっていう感じは最初しましたね。なんかいいって言われても最初わからないんですよね、
はいはい、
今の良かったのっていう、はい、はい、なのでそういうところも含めてちょっとなかなか手強かったですね、はい、はい、
そうですよね。いい音を出せと言われても、うん、いやそれはどんな音なんだって、うんはい、自分の中でイメージし、具体的に音が聞こえるようじゃないと出せないってこと
ですね、
はい
はい、そうですね、はい、だから明確にイメージしたものを出すっていうことと、出した音をまたきちんと自分で聞いて、そこで自分で自分にフィードバックができるっていうこと、はい、ここも含めて聞くっていう作業だっていうことはよく言われます。はい
はい、
これはね一般の方も同じことで、うん、やっぱりいい音に触れて、はい、やっぱり聞き入って、そういうこう音をたくさん記憶しておくと、うん、記憶していれば音が出せるっていう、その脳のシステムがあるので、やっぱりいい音に触れてもらえるといいかと思います、
はい
はい
はい、
そうですね。一般の方いい音って言っても本当に聞いたことがないとわからない、
う
ん、
そうですね、
まあ、そのために私たちがいいサンプルを出せるようにならなきゃいけない
ですね、うん、そうですねはい、
私もラジオの中で、はい、磯貝さんに、はい、出してって言われて出してるんですが、はい、まあちゃんと出せてるのかどうか、まあ磯貝さんの判断で今の音は良かった悪かったって、まあ、言っていただけることもあるんですが、なかなかベストと言われる音はなかなか難しいですよね。こうどなたも、まあ、子音とかもいろいろたくさんあるんですが、やっぱり得意な音苦手な音ってあると思うんですけども、
ありますね。はい、
夏井さんは特に苦手の音とかありますか？
私はあの鼻が悪いので、何ぬねのが、
はい
はい、ダディドゥデドに、はい、なってしまうというところが、はいはい、私は苦手な音ですね、はい
はい、
パーフェクトってなかなかね、うん、ないですけどね、
なるほど。今一般的にはね、この舌先を使うようなラ行とか、うん、
はい、
作業とか他業とか、その辺が苦手って方が多いですけどね、うん、はい、まあ、その辺もラジオではまあ簡単そうにこうやってくださいって言うんですが、実際なかなか難しいですね。
そうですよね、はい、
まあね、そのラジオを聞いてる方が、私は R が苦手だって、このラジオのこの R の音の作り方って聞いた時にどこまで、うん、役に立ったのかっても聞きたいところですけどね、うん、
だどうしていいかわからないっていう方多いと思うので、
はいはい、
あ、なんか喋りにくかったのは舌がうまく使えてなかったんだなとか、はい、それから息がちょっと上きちんと呼吸がそのあのできなかったので、あのいい音にならなかったんだなっていう、そういうこうなぜっていうのが、
はい、
なんかこう分かるだけでもちょっと改善というか、
はい、
いい音に向かっていく、まだ第一歩というか、はい、なるかと思いますね、
はい、まあ、大体舌の問題とされてますけども、まあ、磯貝メソッドが舌だけでは、まあ、それと連動して唇とか顎とか、うん、いろんな部分が連動してるんですよと、
うん、
で顎の使い方とかもラジオの番組内でも結構詳しく、
うん、
あのご説明したりするんですけども、
う
ん、
そうですよね。で、あのやっぱりあとは呼吸ですよね、
はいはい、
うん、誰でも、まあ、こうやって呼吸してますけども、
はい、
いい音を出していくためには、またそういうための呼吸法っていうのを身につけないと、なかなかそこが、まあ、音に結びつかないってことがあるので、
はい、
そういうところも意外に呼吸ってやってるって思われてても、いざこういう言葉に結びつくかというと、やはりきちんとやっていただかないと
、はい、
っていうことありますね、
はい、そうですね。この音、声の前に呼吸があり、
う
ん、その前に体があるという、
そうですね、
まあ、それはとても基本的な考え方ですよね、はい、まあ、その辺も体のことも多少はあのラジオの中でやったかと思うんですが、まあ、体なかなかね、ラジオの言葉だけで体のことをご説明するのはなかなか難しくてですね、まあ、本当にあの体から呼吸からで本当に本気で学びたい方は本当に、ね、うん、受けていただけるのが一番なんですけど、はい、
そうですね。あとあの見えなくても音が違うっていうことで、逆に聞くっていうことに、ね、注意が向けられたり、
はい、
あとはこういうふうにちょっとこう舌 を細くしただけでも違うとか、はい、そういうふうにこう説明するのを理解してもらうと、まあ、ポイントは、まあ、実際見た方が分かりやすいんですけども、それだけでも、
はい、
あの見えなくても音の違いっていうのは逆にすごく耳から入るから、
はい、
お役に立てればいいなと思います。
はい、講師研修で学ぶのもなかなか大変だというような苦労話ですとか、重要なポイントとかですね、そういったものをお話しいただきました。 もう少し次回も続きます。お楽しみに。